さんご存知だろうと思うし、テープのカタログを見てくださると分かるんですけれども、この教会ではコリント第1の手紙から始まってユダの手紙までは一つ一つを勉強してきているんですけれども、ローマ人への手紙についての勉強は未だにしておりませんでした。私の方ではローマ人への手紙についての勉強を始めなくてはいけないと思っていろんな機会に準備を始めてはいたんですけれども、なかなかにまとめることができないで現在のところまで皆さんと勉強を始めてないでいるわけなんです。ポーロが書いている13の手紙にも、他のその他にペテロ、ヨハネ、あるいはヤコブが書いている手紙も、おのおの書いている目的があり、また他の手紙には書かれていない新しい教えが書かれているんですけれども、極端な言い方をしてしまうと、ローマ人への手紙というものはキリスト教の基盤となるものを教えているんです。他の手紙は例えばコリントの町にいるクリスチャンたちに宛てた手紙というもの、ガラティア地方にいるクリスチャンたちに宛てた手紙、エペソの町にいるクリスチャンたちに宛てた手紙というようなものは、ローマ人への手紙で教えている基盤の上に立てている建物の一つ一つの柱のようなものだと見ることができると言っても言い過ぎではないほどまでに、ローマ人への手紙というものはキリスト教の基盤となるものを教えております。だもんですから私の方では慎重に準備をして皆さんと一緒に学んでいくことができるようにいろいろと勉強を始めたんですけれども、どうしてもその準備というものが他の手紙を勉強するときのようにうまくいかないんです。どうしてなのかということを考えているうちにこういうことに気がつきました。それは何かというと、これ私をはじめとして日本人はキリスト教というものにある種の既成概念というものを持っているからなんです。これはクリスチャンであってもクリスチャンでなくてもキリスト教とはこういうものだという概念を持っているんです。そしてですよ、例えばコリント第1の手紙、あるいは第2の手紙、ガラテヤ人への手紙、エペソ人への手紙というようなものを読んでみると、この概念から見ても書かれていることが分かるような気がするんです。つまり言い方を変えたら常識的なことが書かれているんです。ところがローマ人への手紙というものはこの常識的なもので内容を判断しようとするとどうしても納得できないものにぶつかってくるんです。注意していただきましょう。ローマ人への手紙に書かれているものは内容的に他の手紙とかけ離れていると言ってるんじゃないんですよ。使われている言葉も、これ原本のギリシャ語であっても日本語に訳されているものであっても、使われている言葉は他の手紙に書かれ使われているものとそれほど大きな違いはないんです。書かれている順序も話の持っていき方も他の手紙とそれほどに違っているものではないんです。だけれどもローマ人の手紙を、これは表面だけ撫でるんだいいんですけど、そうでなくてですね、書かれているものを分析して霊的にさらに成長する手段として使って、毎日の生活をさらに豊かなものにするために使おうとして調べていきますと、何か書かれていることの意味をつかむことができないような気持ちになってくるんです。どうしてそうなのか、どういうふうにしたらばいいのかと考えているうちに、こうすればいいということが分かりました。でこのやり方でこうすればいいというそのやり方でローマ人への手紙を調べていけば、読んでいるうちに書かれていることの意味をつかむことができるのではないかというやり方を見つけたわけなんです。だから今日は、まあ、もしも今日だけで時間が足りなければ今日からという方が正しくなるかもしれないんですけども、ローマ人への手紙というものをこの一節一節分析していくんじゃなくて、その前準備のようなものをする勉強に入りたいと思っております。ローマ人への手紙に書かれているものを内容的に正しく解釈をしようとするときには、この手紙と基盤となるもので、しかも言葉の意味の上で他の手紙と違うものが3つ4つあるんです。この言葉の意味の上での違いをしっかりと掴んでおいてローマ人への手紙を読んでみると、皆さんがご自分で読んでいても書かれていることの目的意味がはっきりとしてまいります。先ほど言いましたようにローマ人への手紙には特殊な言葉が使われているんじゃありませんし、ローマ人への手紙にだけ通用する言葉の意味を書いているわけでもないんですけれども、私たちの方で聖書の他のところを読んで一つの概念を持ってしまっている私たちの方でもって、 その言葉に出会うと、持っている概念に基づいて解釈をしてしまうために、ローマ人への手紙に書いてあるものが大変に難しいことを書いているような感じを持ってしまうんです。まあ、具体例出してみましょう。罪という言葉を取り上げてみましょう。ローマ人への手紙ではなくてですね、他のところから、他の手紙から罪というものはどういうふうに取り扱われているのか、まず調べてみましょう。罪というものは、神様がしなさい、してはいけないと教えているもの、指示してきているものをその通りできなかったということを考えます。それが罪だと考える。これ正しいんですよ。だからヨハネ第1の手紙の1章9節のようにですね、こういうふうに教えるわけなんです。ヨハネ第1の手紙1章の9節では、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、天のお父様に向かって、こんな罪を犯してしまいました、許してください、主イエスの名でお願いしますと告白をすれば、神は信じて正しい方だから、これは忠実と言った方がいいんです。イエスキリストとの間で取り交わしている約束に忠実な方だから、その罪を許すと教えている。そうするとですね、私たちの方では罪というものは犯してはいけないし、また犯さないように努力をするべきものだけれども、もし罪を犯してしまったらば、神様に謝れば神様は許してくださるもんだという概念を持つわけなんです。ところがですね、ローマ人への手紙では罪というものをこういう概念に当てはまらない教えをしているところがあるんですよ。一箇所二箇所並べてみましょう。ローマ書の6章を開けていただきましょう。ローマ書の6章の23節を見ていただきましょう。一番最後の節です。こういうふうに教えてます。罪から来る報酬は死です。同じローマ書の14章の23節では、これも一番最後の節なんですが、14章の一番最後の節23節では、信仰から出ていないことは皆罪ですと言ってる。さあ、こうなってくるとですよ、罪を犯したから、その罪を神様に謝って許してもらおうと、神様の言葉の教えでは、この罪を許してあげると言っているというような解釈はできないという気持ちになっちゃうわけなんです。罪から来る報酬は死です。信仰から出ていないことは皆罪です。許してもらったって、その信仰で受け取れなきゃまた罪になる。じゃあ信仰で受け取ったら、じゃあ罪が消えるか。信仰でないものはみんな罪なんです。さあ、こういうところからですよ、ローマ人への手紙というものは他の手紙とは何か違うことを教えているんじゃないかという考えにまで発展してしまうんです。まだこの他にも具体例いくつもあるんですよ。こういう点から、私が調べた範囲でローマ人への手紙の中から4つ主だった言葉を取り上げて、その言葉の真の意味はどういうものなのかということを理解をしたらば、ローマ人への手紙に書かれていることは内容的に理解できるし、他の手紙に使われているその言葉の真の意味も理解することができるようになる。だからこの4つの主だった言葉をまず勉強することにしようと考えたわけなんです。その言葉というものは、実はこの4つの言葉以外にもまだあるんですけれども、この4つの言葉以外のものはですね、ローマ人への手紙一節一節勉強していくときに説明すればいいと思えるものなんですけど、この4つの言葉というものは何かといったら、まずリストにしています。こういうような言葉がですね、問題なんです。罪と、今言ったこの罪という言葉がある、あるいは罪に定めるという言葉があります。これはローマ人への手紙で使われている。これはどういう意味を持つ言葉なのかということをしっかりと理解していないと問題になります。この罪というものと今度は一緒に比べて考えなきゃいけない2つにですね、違反という言葉があるんです。あるいは違反する、という言葉がある。これがどういう意味を持つ言葉なのか、しっかりと分からなきゃいけないんです。3つ目にはですね、立法という言葉があります。だんだんとこれ一つ一つこの分析してきます。4番目には何かといったらですね、義という言葉、それに相反して不義という言葉で書かれている。それから義人というふうに書かれている。 この4つの言葉のおのおのの意味定義を知った上でもってどのようにこれが関連しているのかということを知るとローマ人への手紙というものは読んだら書かれていることの意味が分かるようになると言えるものになるんです。まず最初この罪に定めるという言葉を取り上げてみましょう。実はですね、この言葉と2番目のこの違反という言葉とこれ関連させたものにしなきゃいけないんです。それをさせた時にポーロはというよりも聖書を書かした神様の霊は何をローマ人への手紙でもって教えようとしているのか、どういうふうな目的でこの手紙を書かしているのかというのははっきりいたします。だから今はですね、ひとまずこの1番目の罪に定めるというものを調べることにいたしましょう。もし皆さんがですよ、このローマ人への手紙の1章の1節から16章の一番最後27節までのところでもって罪という言葉と罪に定めるという言葉と両方合わせて勘定してみますと、この他に罪人という言葉もあるんですけど、これは必要ないんです。というのは罪人とは何なのか我々みんな知っちゃってるからこれは必要ない。この2つの言葉をですね、両方合わせて勘定してみますと、そしてそれだけじゃない、おのおのその何章に何個何回使われているのかということを数えてみると面白いことが分かってきます。まあローマ人への手紙のですね、6章7章とを中心として、もっと細かに言ったら5章6章7章を中心として罪に定めるという言葉はですね、ローマ人への手紙全体での 70% が使われております。5章6章7章に 70% も使われちゃってる。そしてですよ、ここでギリシャ語をちょっと出さなきゃいけなくなるんですけど、この罪という言葉、この 70% 使われているうちのほとんどはハマルキアという、これはギリシャ語なんですけども、ハマルキアというギリシャ語が使われているほとんどがこの言葉です。まだあといくつかですね、別の言葉がある。このハマルキアというギリシャ語はどういう意味かといったらばですね、こういう意味なんです。弓と矢を持ってきて的を当てるように矢を放った、鉄砲でもいいんです。的を当てるように鉄砲で的を狙って弾を撃った、ところが弾は外れちゃったという意味の言葉なんです。つまりですね、神様が教えているものをその通りに実行しようと努力はしたけれども、結果的にはその的は外れちゃった、神様が教えているものと別のものになっちゃったという意味なんです。ところがですね、この言葉の意味をこのロマ書に書かれているものに当てはめようといたしますと当てはまらないところが出てくるんですよ。そうなってくるとですね、もっと根本的な面で罪というのは何なのかという考え直しをしなければいけなくなります。さあここでですね、この罪というのはこれなんだけども、それに今度は違反という言葉を考えてみなきゃいけなくなる。この違反という言葉を考えて、それから今度は罪に戻ってきましょう。同じ内容のものだからなんです。ローマ人への手紙では違反するという日本語に訳せる言葉がですね、何回も使われているんですけども、残念なことに多くの点で問題を持つものとなっております。何を言いたいのかといったら、この原本のギリシャ語では内容的に区別をするつもりでもって2つのギリシャ語が使われているのに、新改訳ではその違いを無視して同じ言葉に違反するという日本語に訳しているんです。それだけじゃない、ローマ人への手紙ではこの一つのギリシャ語にですね、原本では9回使われているのに、そのうちの1回だけは罪という日本語に訳されているところがあるんです。そうするとですね、この前のこの罪ハマルキアというと全然区別がつかなくなっちゃう。どこなのかまず申し上げておきましょう。4章の25節です。どういうギリシャ語なのかすぐいきます。ロマ書の4章の25節でもって 主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。これ罪と書いてあるけども、このその前に言ったこの問題としている罪、このハマルキア、的を狙ったけれども当たらなかったという意味の罪ではないんです。別のことです。だから一箇所はですね、日本語の流れの都合でもって、これ原本にないけれども日本語として違反という言葉が使われているところもある。だからこれは問題ないんですよ。別に回数がただ増えているのは関係ないです。だけどこういうふうにですね、違反という他の言葉の時には他のところでみんな違反と訳されているのに、一箇所だけ罪と訳されていると、この罪とこっちの罪と区別がつかなくなってしまう。これだけ新改訳だけ読んだんじゃというような問題があります。でこの一つはですね、どういうギリシャ語かというと、パラバーシスというギリシャ語です。まあ、この発音なんかあまりガタガタ言わないでくださいよ。私は発音なんか知らないんだから。で発音がいくら上手くたって、これから説明するのに何も関係ないからですね、これ言わないでいただきましょう。パラというのはですね、一つの限度よりも先に行ってしまう、限度を超えてしまう、一つの線を超えてしまうという意味なんです。つまりこのパラバーシスというのは、神様が与えている律法の先を行ってしまう、律法を超えた行動を取る。だから律法を破る、律法を犯すということになるわけです。さあこの言葉がどこに使われているのか、ローマ人への手紙ではどこに使われているのかと言いますと、全部リストにしますよ。後ほどどういう理由でこれをリストにするのか分かっていただきます。一番最初使われているのがローマ人への手紙では2章の23節で使われています。律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して、これはパラバーシスなんです。違反してというのは、これはパラバーシスというギリシャ語をこういうふうに日本語に訳しているんです。二つ目にはですね、4章の15節で使っております。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もパラバーシスもありません。もう一つ、全部で4つしか3回しか使われていないんですが、5章の14節でもって、ところが主はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。このアダムの違反、これがパラバーシスなんです。どういうようなかといったら、こういうことをしてはいけないという神様からの指示を知っている、だけれどもその指示を守ることができなかったという意味なんです。これがパラバーシスという言葉の意味なんですよ。もう一つの言葉はですね、これはパラプトーマというギリシャ語が使われております。これがですね、原本で8回しか使われていないんだけども、日本語に訳されたとき9回になってる。これどうでもいいんですよ。でリストにしてみますよ。パラプトーマという言葉が どこに何回使われているのか、どんなふうに使われているのか、まずリストにしています。一番最初がですね、ローマ人の手紙だけですけれども、5章の15節で使われています。全部違反と訳されている。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。これはパラプトーマです。後ほどどういう意味なのか説明します。5章の16節でもって、新改訳では2回この違反という言葉が出ているけれども、原本ではこれ1回しか使われていない。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために、これはですね、原本では一つの違反だ、ただ一つのためにという言葉が使われている。だから日本語では当然入れなきゃいけない言葉です。違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められているられるからです。これパラプトーマです。17節、もし一人の人の違反パラプトーマによって一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。その次18節、こういうわけでちょうど一つの違反パラプトーマによって全ての人が罪に定められると同じに、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるんです。 その次は20節で言っています。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。パラプトーマが増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みは満ち溢れました。さあその次はですね、今度は11章まで飛びます。ローマ人の手紙11章の11節でこのパラプトーマという言葉が使われている。そして違反と訳されております。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼の違反パラプトーマによって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。その次は12節を使っている。11章の12節を使っています。もし彼の違反がパラプトーマが世界の富となり、彼の失敗が異邦人の富となるのなら、彼の完成はそれ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。さあ、じゃあこのパラプトーマというのはどういう意味を持ったギリシャ語かというとですね、正しいものから離れるという意味を持った言葉なんです。もっと細かな説明すると、こういうことをしてはいけないと神様からの指示を知っている、知ってはいるけれどもあえてそれを破るというのがパラプトーマという言葉の意味なんです。自分の意思で神様の法律を、立法を破るという意味なんです。余談になりますけれども、ローマ人の手紙というものはですね、これから他の手紙と比較をして調べていくときに必要となるものですから、今ここでこれだけのことをお知らせしておきたいと思います。このパラバーシスというギリシャ語は、ローマ人の手紙でも今リストにしてみると3回使われております。で3回ともこの日本語の訳では、新改訳では違反するという言葉に訳されているんです。だけれどもこの新約聖書を全部で調べてみますと、このパラバーシスという言葉は全部で7回しか使われておりません。この7回しか使われていないうちでもってローマ人の手紙で3回使っちゃったんです。残り4回しかないんですよ。その中でもってテモテ第1の手紙2章の14節では、テモテ第1の手紙2章の14節ではこういう言葉に訳されちゃっているんです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。パラバーシスです。神様からこういうことをしてはいけないという指示は知ってるけれどもそれをしちゃった。どうしてか、惑わされたからなのだと、この14節を教えているんです。ところがこれが日本語では過ちという日本語に書いちゃってる。で、過ちという言葉はですね、他のところでもたくさん、いろんな別なギリシャ語の過ちと訳されているのがたくさんあります。ちょっとそれを混同しちゃう。まだあるんですよ。さあ今度はこのパラプトーマというふうに言ってみましょう。こちらに言ってみましょう。パラプトーマという言葉はですね、ローマ人の手紙では9回使われているんですけども、このうちの8回は違反という言葉に訳されているという説明したんですけども、聖書にはこの新約聖書には全部でもって22回使われております。だけれどもこの聖書の他のところではですね、実にいろんな日本語に訳されている。まず並べてみましょうか。まず最初、全部でですね22回使われているうちのパラプトーマという言葉、22回使われているうちの12回別な日本語に訳されているというのを今からリストにいたします。だから12ちゃんと場所を作っておいてくださいよ。まず最初、マタイの福音書6章の14節を見ていただきましょう。マタイの福音書6章のですね14節というのは、これは我々がよくですね主の祈りと言っているものの後でイエス様が教えた教えです。 天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。これまた6章で言ってるけども、33節全然内容が別でしょ。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。その次にですね、国と力と栄えとは常しあなたのものです、アーメンというのが実はくっついてるんです。その次14節で、もしその人の罪を許すなら、これはパラプトーマですよ。パラプトーマというのは、その人に対して相手に対して、これは罪だ、悪いことだと知っていながらあえてやる、これがパラプトーマですよ。それを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいますと言ってるんです。で、この6章の15節でもって、もし人を許さないなら、これで実は原本ではそのパラプトーマという言葉がここにあるんです。もしその人の罪を許さないのなら、あなた方の天の父もあなた方のパラプトーマをお許しになりませんと言ってるんですよ。的に当てようと思って狙ったけど当てれなかった。で、許さないじゃないんですよ。その次に使われているのがですね、これで2つ並びました。3つ目に使われているのがマタイの18章の35節なんですが、これ日本語では出ておりません。日本語では出ていない。どういうふうに書いてあるか、マタイの18章の35節では、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、兄弟のパラプトーマを許さないならと実は原本では書いてあるんです。さあその次行きましょう。マルコの福音書11章の25節を見ていただきましょう。パラプトーマというギリシャ語がどんなふうな日本語に訳されているのか、これでもってこの4つ目です。マルコの11章の25節はこういうふうに訳されているんです。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。この恨み事、これはパラプトーマという言葉だったんですよ。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。で、脚中に読ますと26節、しかしもし許してやらないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。この罪、これはパラプトーマです。これで5つとなりました。さあここで先ほどロマ書の4章25節は罪という言葉に訳されて並びました。これ6つ目です。7つ目に行きましょう。ガラテヤ人への手紙の6章の1節です。ガラテヤ人への手紙の6章の1節でこう書いてある。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和の心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この過ちで訳されている、これはパラプトーマなんです。自分で知っていながらあえて犯した罪という意味なんですよ。エペソに行きましょう。エペソ人への手紙の1章の7節ではこういう日本語に訳されている。私たちはそのこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。それは神の豊かな恵みによることです。これ罪じゃない、これパラプトーマの許しを受けている。ところがですね、2章の1節に行ったらば、じゃあこれどう区別したらいいのか。2章の1節ってこう書いてあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、さあここで言ってる 2章の1節というこの罪というものと、1章7節のこの罪と同じか別か、罪過というのは何なのか。実はですね、このパラプトーマというギリシャ、ここで罪過と訳されております。その次の罪、これはハマルキアなんです。これ2章の1節なんです。2章の5節でも言ってる、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、これはパラプトーマで 死んでいた私たちはという意味なんです。もう一ついきましょう。これで 10個並びました。11個と12個とこれは全部です、ね、一緒になります。コロサイ人への手紙の2章の13節を見ていただきましょう。2回使われているんです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろの定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。両方ともこの13節の罪というのは両方ともこれはパラプトーマなんです。あなた方はパラプトーマによってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストに生かしてくださいました。それは私たちの全てのパラプトーマを意識的に犯した罪を許し、いろんな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからですという意味なんです。さあこうなってくるとですよ、大きな声で質問が出てまいります。ギリシャ語でハマルキアという言葉とパラバーシスという言葉とパラプトーマという言葉と3つ使うことになった。まあ神様に対して神様が死なさいという通りにできなかった、あるいはしなかったということに関してですね、もしこれを罪という言葉で言い表すとしたら、3つの違うギリシャ語が使われております。さあ、これをどう解釈をしたらば、ローマ人への手紙の6章の23節に当てはまるのか、ローマ人への手紙の14章の23節に当てはまるのか。しかもそれだけじゃない。ヨハネ第1の手紙1章の9節にも当てはまるのか。でその上でもってですよ、違反という言葉で書かれているものたくさんあるんですけど、それに当てはまるものとなるのかというのが大きな質問となるんですよ。つまり聖書で教えている罪とは何なのか、罪というものの定義は何なのかということを知っていなかったらば、ローマ人への手紙を読むときにはっきりとした意味をつかむことができないし、ローマ人への手紙が先ほど言ったキリスト教の基盤ですよ。他の手紙はその上に立っている柱と同じようなものなんですよ。すると他の手紙と内容的に矛盾していることを教えているようにさえ思いちゃうんです。罪とは何なのか、新約聖書で教えている罪とは何なのか、最後にこの違反というのも同じことです。何なのか。今までの定義では神様が与えている律法を守っていないことだという説明でありました。しなさい、してはいけないと神様が教えているもの、指示しているものをその指示の通りに行動していないということを罪という言葉で表すものだという定義をしてきました。じゃあどういう理由で神様は律法を与え、それを守るようにしているのかという質問が出てきます。今のこの時点ではですね、まだローマ人への手紙でのこの律法というものについて勉強していないから、あまり先走った話はしたくないんですけれども、結論だけ先に言いましょう。ハマルキアというもの、あるいはパラバーシスというもの、あるいはパラプトーマというもの、神様が死なさい、してはいけないと言ったものに対して我々がその通りに結果として表すことができなかったものはですね、3つの種類の罪というもので表されているんです。じゃあ何なのか、度合いに違いがあるのか、そういう意味じゃないんです。どういうふうにしたらいいのか、結論的に先言いましょう。何なのかというと、この罪というもの、罪に定めるともこれ全部がですね、サタンの支配に入るという意味に解釈をする。これが実はハマルキアであり、パラバーシであり、パラプトマなんです。サタンに支配される生活を送るということなんです。これが聖書で教えている罪なんです。この罪の中でもってサタンの支配に入る、支配される生活を送るという中でもって、あなたが神様の教え、律法に従うように努力をしていながらも、結果的には神様が望んでいるように、神様の支配での生活ではなくて、 サタンに支配されたものとなるというのがハマルキアなんです。だからヨハネ第1の手紙1章の9節では、神様に謝ったら神様は許してくれるという約束をしているものになるんですよ。神様の教え指示を知っているのに、こういうことをしてはいけないということを知っているのにそれをしてしまった、そして神様から離れてサタンの支配に入ってしまった、つまりサタンが言ってくることに従った行動を取ってしまったというのがパラバーシスなんです。だからイブは神様に対してパラバーシスを犯しました。惑わされて神様の教えを知っていながらも行動を取っちゃった。で3つ目いきましょう。パラプトーマにいきますよ。神様の教え指示を知っているのに、自分の方からその教え指示を破る方を選んだ、そして神様から離れてサタンの支配に入った、これがパラプトーマなんです。さあここでもってですよ、これ3つとも考えてみましょう。ロマ書の6章の23節に戻ります。今までの概念を捨てていただきましょう。ロマ書の6章の23節、罪から来る報酬は死です。罪とは何なのか、サタンの支配に入るということですよ。サタンに支配される生活を送るということですよ。サタンの支配のままでいればその行き着くところは死です。これは肉体の死を指しているんじゃありません。神様との関係が切れる、霊の上での死です。神様の家族になれない、サタンの支配のままで存在することになる。ロマ書の14章の23節をどう言ったらいいか。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰とは何なのか、神様の言葉約束を信じ、信じた行動に出る、これは信仰でしょ。そうでないことは、これは神様の支配の中にいないんですから、この世でもって神様の支配の中にいなかったらどこにいるか、サタンの支配の中にいるわけですよ。みんな罪です。サタンの支配の下にいることになりますと教えていることなんですよ。ここになってくると初めてですね、聖書の中で言っている言葉が全部一貫性を持ちます。今までは罪というと、あ、謝ったら許してくれるのを罪というと考えた、そういう意味じゃない、全部サタンの支配に入ることが罪なんです。それが罪なんですよ。どんな罪であると罪を犯したってサタンの支配に入っていることなんですよ。神様の教えの通り動いてないんですから。だけれどもそこでもって、その何、どういうふうなところから出発して神様の教えに反したことをしちゃってるのか、努力をしながらも結果的に教えに反したことになってるのか、これハマルキアです。神様の教え知ってるけれども、やんなきゃいけないって知ってるんだけれども、そっちの方に行っちゃったのか、これがパラバーシスです。知ってる、神様がしてはいけないってことを知ってるけれども、あえて自分の方からそれをやっちゃう方を選んじゃった、これがパラプトーマなんです。さあここでもってですね、横道のまた横道に入ってみましょう。しかもですね、皆さんの方ではこれから私が説明しようとしていることについて皆さんで調べることはできないと思うんですけども、罪という言葉、パラやハマルキアという言葉と、今度は最後のこの違反という言葉、パラプトーマというものがどういう意味を持って、どういう違いを持っているのかということが分かってきますとですね、そうしてですね、このギリシャ語の原本を調べることができると、こういう面白いことまで分かってくるんです。これだけで皆さんには原本がないし、これはギリシャ語でそこで調べる機会もないからちょっと分からないかもしれないけど、こんなことまで分かってくるんですよ。聞いていただきましょう。まず最初、ヨハネ第1の手紙1章の9節読んでみましょう。今一度ヨハネ第1の手紙1章の9節を読んでみましょう。こう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪、ハマルキアを言い表すなら、これはクリスチャン全体に当てはまることですけど、このあなたという言い直しをいたします。もしあなたが自分の罪を言い表すなら、的を当てようとして矢を放った、だけど矢は的に当たらなかった。 神様の指示の通りに行動しようとしたけれども、結果的には神様の指示とは違うものになってしまったというものに対しては、神様にそのことを言い表して謝れば、あなたが自分で神様に謝れば、神は真実で正しい方だから、イエス様との間にも約束があります。約束が取り交わされている。イエスの名で謝ったものは全部許すという約束がある。だからその約束に忠実な方だから、その罪を訳すと許すと約束をしております。さあ、これはいいと思う。さあ、ここでですよ。ならばヤコブ書の5章に行ったらどうなるか。ヤコブ書の5章の14節から始まるところではこういうふうに教えているんです。読んでいきます。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正してくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義の人の祈りは働くと大きな力があります。さあ、あなたが病気になって教会の長老たちに祈ってもらうという時に、互いに罪を言い表しなさい、そして互いに祈りなさいと教えている。十五節では、もしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。これはハマルキアなんです。そしてですね、十六節ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、この新改訳の原本であるネストレの24版では、これハマルキアというギリシャ語が使われているんです。ところがですね、考えてくださいよ。これで先ほどのヨハネ第1の手紙1章9節にこれ引っ掛けるんですよ。もしもこれがハマルキアであるのならば、ヤコブの5章16節で互いに罪を言い表すというのがハマルキアであるのならば、的を言おうとしたけども外れちゃったというのであるのならば、ヨハネ第1の手紙1章9節の教えの通りに、あなたが自分一人でその罪を神様に謝ったら神様許してくれるということになるはずでしょ。わざわざ教会の長老に自分の罪を言い表す必要がないということになるわけです。でしょ。ところがですね、このギリシャ語の原本というものには実はもう一つの原本と言われているのがあるんですよ。このネストレの24倍以外にですね、ステファノスというのがあるんです。そのステファノスという原本を調べますと、ヤコブ書の5章の16節では、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいと、この罪と訳されているところはですね、ハマルキアというギリシャ語が使われているんじゃないんです。パラプトーマという言葉が使われているんです。つまり自分の方からサタンの支配に入ってしまっている、それで病気になっているということを示す言葉が使われているんです。さあ、じゃあ原本のステファノスの方に基づいて分析していたらどうなるか。そして16節をですね、パラプトーマという言葉の通りに訳してみたらどうなるか。今一度このヤコブの5章の14節から読んでいきますよ。だけど今度はステファノスの原本で言ってきますよ。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。あなたが病気になったら、そして自分の祈りでは癒されないのならば、教会の長老を招いて祈ってもらいなさい。その次15節、教会の長老はオリーブを塗って信仰の祈りをすることであなたが癒されるものとなる。でもしもあなたにが神様に罪を犯していたならば、これはハマルキアです。15節はハマルキアです。あなたが神様の教え指示に従った動きを取っているつもりで、結果的にはその反対となる、つまり的を外すという結果になっているのならば、それが許される。だから病気が癒されるわけでしょ。で16節だからこう言ってるんですよ。ですからあなた方は互いにパラプトーマを言い表せていってる。 つまりあなたはどのようなところで神様の教え指示に従わなかったからサタンの支配に入って病気になったのか分かっているんだったらば、そのパラプトーマを長老に知らせろ、告白をしろ、そして長老から信仰の祈りをしてもらいなさい。そうしたら、つまりあなたをサタンの支配から解放させるようにサタンに命令することでもってあなたが癒されますと教えていることにまでなるんです。こんなふうにしてですね、もしもどういうギリシャ語が使われているのか、原本でどういうギリシャ語を使っているのかということが分かりますと、そのギリシャ語の言葉の意味が分かると、これだけでもってですよ、祈り方にも違いを持たせることができるようになります。どう祈ったらいいのか分かってくることになる。自分の病気は自分で祈れば癒されるんです。だけれども自分であえて神様の指示に背いた動きを取ったがゆえに病気になったものだったらば、自分の祈りだけで癒されない、ハマルキアではないからです。パラプトーマになるからです。だからパラプトーマだったらば、その霊的な高い人を呼んできて、その人に祈ってもらって、そのパラプトーマにおけるサタンの支配から解くように動いてもらわなきゃいけないということを示しています。もっと言ってみましょうか。アダムの妻エヴァがエデンの園で蛇の形をしたサタンに惑わされて、神様からの指示命令に従わず神様の指示を破った時には、食べてはいけないという善悪の知識の木の実を取って食べた時には、さあこれ質問です。神様に対してハマルキアを犯したか、パラバーシスか、そのパラプトーマか。ハマルキアというのは神様の教え指示に従おうと努力をしていたけれども、結果的にはその指示に従わないものになっちゃったという意味なんです。それとも神様に対してパラバーシスか、神様の教えは知っていた、指示も知っていた、善悪の知識の木から取って食べてはならないと指示知っていたけれども、その指示を守ることができなかったという意味なのか、あるいは神様に対してパラプトーマだったのか。神様の教え指示は知っていた、善悪の知識の木から取って食べてはならないと指示知っていたけれども、それをあえて破って自分でしたいことをするという方を選んだのか。もちろんわかるでしょ。先ほどのテモテ第一の手紙の2章でも教えている、何と言ったか、こう言ってるんですよ。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされて違反を犯した、パラバーシスなんです。惑わされて正しくないと思うことをやっちゃった。じゃあアダムはどうなのか。アダムが犯した罪というものは、これはハマルキアかパラバーシスか、それともパラプトーマか。慌てて答え出さないでくださいよ。ここでですね、まあ家に帰ってからでもいいんですけども、先ほどリストにした聖書と照らし合わせてみてほしいんです。ローマ人の手紙でリストにしましたでしょ。ローマ人への手紙では違反するという日本語に訳されているものは2つの違うギリシャ語が使われていると、原本では区別をしているということを言った。どこにどういうふうな言葉が使われているのかリストにいたしました。さあ そこでですよ、どこがパラバーシスなのか、どこがパラプトーマなのか、聖書に書かれている内容と照らし合わせてみてほしいんです。でことにですよ、ローマ人への手紙の5章の12節から21節までを細かに調べてみてほしいんです。そうするとこの神の霊が書かしたローマ人への手紙ではアダムが犯した罪というものが、出発点でアダムが犯した罪というものと、アダムが自分の方から招いた罪というもの、この原本ではっきり区別をしているということが分かります。いきましょうか。皆さんリストをもう一度見直してくださいよ。最初5章の14節で言いましたでしょ。これはこの違反という言葉、これはパラバーシスだと言った。 ところが死はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには、アダムの違反というのは何なのか、イブの誘いによって神様の指示を破ったんですよ。だからこれパラバーシスなんですよ。さあそうするとですよ、じゃあこれは創世記の3章で言ったらどこに当てはまるのか。創世記の3章の一節から読んでいきますよ。さあそれのどこに当てはまるか、アダムのパラバーシスはどこに当てはまるか。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からでも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてはいけない、あなた方が死ぬといけないからと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。これが先ほど言ったテモテ第1の2章の14節なんです。パラバーシスなんです。サタンに惑わされて食べました。だからその時一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。これはパラバーシスなんですよ。神様の指示は知ってる、だけどもカカア殿下から言われたから、食べなかったらうちに帰って怒られるからいうことを聞いた。で神様の命令に従わなかった。ところがですね、だからローマ書の5章の14節でのアダムの違反、これはパラバガシスなんです。ところがですね、17節はどういう言葉か、いや15節はどういう言葉か、一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、これはパラプトーマだと言いました。パラプトーマという言葉は自分の方から神様から離れサタンの支配に入ったということなんですよ。創世記の3章の6節ではアダムはパラバーシスを犯しました。じゃあどこでパラプトーマを犯しているか、今一度この3章の6節はこれはパラバーシスです。だからそれから先読んでいきますよ。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である死の声を聞いた。それで人とその妻は神である死の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である死は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました、それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。女は人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。まるでパラバーシスを犯したようなことを言ってる。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたか。女は答えた、蛇が私を惑わしたんです、それで私は食べたんです。両方ともパラバーシスみたいなんです。ところがですよ、ここでもってパラプトーマを犯していることがあるんです。自分の方から神様から離れたサタンの支配に入ることをしているんです。それが実は12節なんですよ。この間喋り方変えたでしょ、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたのを私は食べたんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。あなたがこの女を私のそばに置かなかったら私はあなた神様に罪を犯しません。神様に全部の罪をおかぶせちゃった。自分が惑わされたから言っていいんじゃないんです。自分の罪を神様に押し付けて自分の方からあえて神様の命令に反することをしたこと、妥当的なものにしようとした、これが現在と言われた罪のパラプトーマなんですよ。この点からいきますと、このロマ書のですね、この5章の17節に行ってみましょう。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、これはパラバーシじゃない、これはパラプトーマですよ。どうしてか、アダムが自分の方から選んだ罪でもって、神様の方からわざと自分から離れてサタンの支配に入ることでもって 死が支配するようになったとすればということになる。こういうわけで18節、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、これもパラプトーマです。アダムが自分の方から神様から離れて自分の方でもってその罪を選んだからです。サタンの支配に入るように動いちゃったからです。さあこういう点でですね、この罪という言葉、違反という言葉のこの3つのハマルキア、パラバーシス、パラプトーマのですね、内容の違いが分かってくると、それ全部サタンの支配に入る、だけど入り方に違いがあるというものを表しているんだという意味に解釈をしていきますと、聖書の残りのところが全部筋の通ったものになります。だけどこのハマルキアとこれ、ただ的を言おうと思ったけど当たんなかった、だから誤って流される。パラバーシスはどうだこうだという考えにしちゃうと、なかなか持ってローマ人の手紙が一緒に合わさってこないんですよ。だからこのパラハマルキア、パラバーシス、パラプトーマというこの罪に入る、あるいは違反するという言葉はですね、どういうものなのか、もっともっと根本的なものに戻って解釈をしなかったらば、このローマ人への手紙は説明できないということになる。これ分かっていただけると思う。そういうこういう観点からですよ、ローマ人への手紙を読みますと、罪という言葉と片方で違反という言葉が使われている。違反という言葉には2つの種類があります。これが原本ではどういう言葉が使われて、どういう意味を持つものとして使われているのか、これ分かってくると書かれている内容が正しく理解できてきます。あ、こんなことか、なるほど、筋が通るということになる。だからこういう観点からですね、この説明をしないままでローマ人の手紙の説明に入っちゃったらどうなるか、おそらく混同しちゃうと思う。私自身が混同いたしました。最後にここで説明したから、この区別をつけた上でもってローマ人の手紙の勉強に入らなかったら、とてもじゃないけど分からないと思ったからですね、これやってるわけなんです。まだまだ他に言葉があるんですよ。これまだ2つです。罪と違反ということでした。立法という言葉がある。だけど私の時だと1分30秒しか時間がない。だから申し訳ないけど、これは来週ということにせざるを得ないんです。こんな風にしてですね、このローマ人の手紙で使われている言葉、これ他のところで使われている言葉と全然違いはないんだけれども、そのもっと奥に入っている意味は何なのか、これがキリスト教の基盤だからなんです。これ基盤となっているのは何なのかというところから、つまりサタンの支配に入るというのが全ての罪だとか違反だとか言われているものなんだ、その入り方のその違いで片っぽでは罪と言われる、片っぽでは違反と言われるんだという、この違いが分かりさえすれば、これから先聖書を読むときに罪という言葉が出されたとき、どんなものだ、あ、サタンの支配に入るのが罪、病気も罪なんですよ、サタンの支配に入るんだから、はっきりと言うと。だからその罪から抜け出して、イエス様がその抜ける道を与えてくれているでしょ。キリストの打ち切りにあなたは癒されたと言ってる。逃げられる道はあるんですよ。信仰で捕まえれんだ。だから信仰でのみんな罪になる。みんな合わさってきますでしょ。こういうふうになってくるんです。来週だからこの立法というものは何なのか、そして最後にこの義というのは何なのかという点に入りたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉、あなたの霊が人を通して書かしているこの聖書というものは、一体何を私たちに教えようとしているのか、どういうふうにして間違った考えを正すようにあなたが動いてくださっているものとして書かれているものなのか、というような点に関して、あなたの御言葉というものを正しく理解するために、一体どういう動きを取ったのか、ことにローマ人への手紙というキリスト教の基盤となるこの書物をどのように調べていきさえすれば正しい意味を捕まえることができるようになるのか、これから先も一つ一つ導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。特に私に導き与えてくださいますように、そして私の口を通して語る言葉が正しい言葉として語られるものとなるよう、さらなる導きを、励ましを与えてくださいますようお願いいたします。そして真理を知り、真理が私たちを自由にすると言われている通りに、本当に自由なあなたが私たち一人一人望んでいる生活をこの地上で送れるものとなるよう、正しく解釈をする動きを取れるものになるよ、あなたが動いてくださることを、導いてくださることを信じて感謝を捧げいたします。これから先しばらくの間勉強する、その勉強においてもあなたがいちいち一つ一つ導いてくださることをありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。